ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時29分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、今週からスマホアプリで聞けるようになったんですよ。
はい、はい、X とかで拝見してます。
はい、ありがとうございます。はい、
また楽しみに、
はい、そちらの方でもお聞きください。
はい、ありがとうございます。
さて、今日はお二方ですが、どなたでしょうか。
はい、今日は西宮土木事務所管理第二課の名越課長と、河川砂防課の福井さんにお越しいただいています。お二人からは土砂災害防止月間と河川愛護活動についてご紹介いただきます。
はい、わかりました。名越さん、福井さん、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオは二方とも初めてということなんですけれども、今の心境はいかがでしょうか。
緊張してます、
ね、あ、本当ですか。、はい、せっかくのいい声なので、ちょっとマイクに近づいておしゃべりいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
それではまず福井さんにお伺いしますが、土砂災害防止月間とはどのようなものでしょうか。
はい、昨年、全国で1471件、県内では23件の土砂災害が発生しました。
はい、
全国では、令和5年は過去5年間の平均と比較して、同程度の件数だったんですが、令和4年度の件数に比べると、約 1.9 倍と、多くなっていました。
うん、
また兵庫県内では、令和4年に比べて、多くの被害が発生しているので、いざという時に土砂災害から尊い命を守るため、普段からの備えが重要です。兵庫県では6月から出水期間に入ることから、降雨が多くなり始めるこの6月1日から6月30日を、土砂災害防止月間として例年防災啓発活動を行っています。
はい、福井さん、どうもありがとうございます。6月1日から30日までを土砂災害防止月間としているという話なんですが、じゃあ名越さん、具体的にどんな活動をされているか教えてください。
はい、具体的には次のような内容で活動を行っております。
はい、
1つ目が防災パトルの実施です。
うんうん、
この時期に地元市長及び警察、消防などの関係機関と合同で、近年土砂災害が発生した箇所や土砂災害警戒区域、砂防指定地内の工事現場等についてパトロールを行っています。
はい、
次に土砂災害防止に関する絵画作文の募集表彰です。
うん、
未来を担う小中学生を対象に土砂災害防止に関する関心を高めること、防災知識の普及を図るため、土砂災害防止に関する絵画作文を募集し、国土交通大臣賞等の表彰を行います。
はい、
そしてポスターの掲示、パンフレットの配布です。県関係機関及び各市町等へポスターを掲示し、また県民へのパンフレットの配布により、土砂災害情報の周知、防災知識の普及啓発を図っております。
はい、
少し補足なんですが、
はい、
土砂災害を気にかけると言っても、どういった場所が危険なのか、何を見ればわかるのかということになりますが、土砂災害の発生の恐れのある場所については、土砂災害防止法に基づき、イエロー区域ともいう、土砂災害警戒区域、またその区域のうち、建築物に損傷が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域をレッド区域とも言うんですが、土砂災害特別警戒区域として、公表しており、市役所配布のハザードマップや、兵庫県 CG ハザードマップ等でご確認いただけます。
はい、
ぜひ一度、ご自身の 身の回りの危険度を確認していただきますようお願いします。
はい、
ご自宅以外にも、職場やよく出かける場所、旅行先等についても確認しておくことが望ましいです。
うん、
阪神南県民センター管内では、令和元年度をもって、一通りの指定を完了しております。阪神南地域では、尼崎市内には、イエロー区域もレッド区域も、ございませんが、 西宮市内や芦屋市内にはイエロー区域やレッド区域があります。
うん、
土砂災害防止法ではおおむね5年ごとの見直しをすることとなっており、昨年度から2巡目の指定に向けて現地の調査等を進めてまいります。ちなみに令和6年4月30日現在の指定箇所数は、阪神南管内ではイエロー区域は321箇所、レッド区域は148箇所で、県全体ではイエロー区域は2万1518箇所、
うん、
レッド区域は1万2841箇所となっています。
そう聞いたらすごく多いですよね、石田さんね。
そうです ね
びっくりしました。
はい、
まあ、尼崎市内にはイエロー区域もレッド区域もないということなんですが、まあ、阪神南地域でいうと西宮や芦屋にはイエロー区域やレッド区域がありますのでね、お気をつけいただきたいと思います。そしてね、あの具体的な活動でご紹介いただきましたけれども、ポスターなどの配布ということで、ちょっとうちのスタジオにもね、簡易的に先ほど貼らせていただいたんですけれども、これはあれですか、先ほどお話ししてた作文や絵画の募集で選ばれた作品が使われているんですかね。子供さんの絵ですね、はい、力強い絵がポスターに使われています。まあ、YouTube でちらっと映っているかと思うんですけれどもね。さあ、話の続きなんですが、では福井さん、土砂災害から身を守るためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、まあ、大きく3つあるんですが、まず1つ目として、日頃から避難場所や避難経路を確認しておいてくださいということです。
はい、うん、
次に2つ目が、日常と違う現象に敏感になってくださいということです。
うん、
土砂災害の、前兆現象を感じてくださいということなんですが、
はい、
例えば渓流の近くにお住まいの方は、急に川の流れが濁ったり、流木が混じっていたり、腐葉土のような異様な匂いがする、この場合、上流ですでに崩壊が起こっている可能性が強いです。
うーん、
他には、急傾斜では、普段住んでいる湧き水が濁ったり、崖から小石がパラパラと落ちてくるなどの現象もあります。
うん、
最後に3つ目として、豪雨になってからでは、避難できなくなる場合があるので、早めの避難を心がけてくださいということです。うん、天気予報を見るのと同じで、土砂災害の情報を知りましょうということなんですが、兵庫県のホームページでは、CG ハザードマップの山の情報というサイトから、2時間先の、土砂災害の危険度情報を、1キロメッシュごとに知ることができますので、ぜひ一度確認しておいてください。
はい、わかりました。あれ、これ調べましたよ。ホームページの CG ハザードマップ見ましたけど、リアルタイム情報でね、お天気、海、川、土砂の情報などがね、わかるようになっておりますのでね、ぜひ皆さんもご確認ください。それでは福井さん、ラジオを聞いている方に改めてお伝えしたいことをよろしくお願いします。
はい、土砂災害自体を防ぐことは難しいですが、土砂災害による人的被害を防ぐことはできます。
はい、
自らの命は自ら守ることを意識して、普段から土砂災害の発生しそうな場所に目を向けて、常日頃から土砂災害を意識していくことが重要です。
うん、
行政の知らせる努力と住民の皆様の知る努力で土砂災害の人的被害はゼロにできます。避難指示と聞けば必ず避難していただくようお願いいたします。
はい、わかりました。皆さんもね、ぜひ兵庫県のホームページ CG ハザードマップ、まずはご確認ください。よろしくお願いします。それでは次に名越さん、河川愛護活動について教えてください。
はい、7月が河川愛護月間となっております。
はい、
身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応え、地域住民、市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の自然再生への取り組みを、積極的に推進するとともに、国民の河川愛護意識を醸成することを目的としています。
はい、
皆さんの生活に身近な公共空間であり、貴重な自然空間でもある河川、いつまでも大切に綺麗な状態で利用していただきたいです。
うん、
そこで県民自ら良好な河川環境の保全を図っていくことを図っていこうとする活動である河川愛護活動が行われております。
なるほど。じゃあ、それ具体的にはどのような活動をされてるんでしょうか。
はい、阪神南地域では企業、学校、各種団体等の河川愛護団体に河川愛護活動としてゴミの収集をしていただいております。
うん、
令和5年度は9団体延べ821人の方々に活動をしていただきました。
お、すごいですね。結構たくさんの方にね。
そうですね、
ご協力をいただいているという形なんですよね。では名越さん、最後にね、ラジオを聞いていただいている方にお伝えしたいことがあればまとめてお願いします。
はい、皆さんへのお願いになるのですが、 流水内や堤防などの河川敷にゴミは捨てないでください、
はい、
また油や汚水を流さないでください、
うん、
河川利用の際に出たゴミは必ずお持ち帰りください。それとゴミの不法投棄は犯罪になります、うん、絶対にやめてください。
そうですね、
兵庫県が管理する河川で河川愛護活動を行っていただく団体に対する支援として軍手ゴミ袋の配布、障害保険の加入を行っております、
はい、
詳しくは西宮土木事務所管理第2課にお尋ねください。
はい、わかりました。今日いろいろとね教えていただきましたけれども、あのポスター以外にもいろいろ持ってきていただいて、土砂災害から命を守る砂防服毒本っていうのをお持ちいただいたんですけれども、これはどこかでもらえるものなんですか、名越さん。どこか配布しているものなんですね。
そうですね、
うんうん、
はい、土木事務所にもあると思いますので、そんなに数はないんですけど、
うん、ああそうかそうかね、すごいしっかりと非常に分かりやすく掲載されておりますのでね、ぜひ皆さんもねご覧になっていただきたいなと思います。あとスマホやタブレットで動画が見られるという副読本らしいので今風ですよね。はい、ありがとうございます。ということで、名越課長、福井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後に石田さんからよろしくお願いいたします。
はい、はい、私からは今週末のイベントを3つご紹介します。
盛りだくさんですね。
はい、そうなんです。
はい、
はい、まず明日6月8日土曜日10時から芦屋市浜風町にある兵庫県立海洋体育館で解体祭が開催されます。
はい、
ありがとうございます。チラシを、海と体と祭りの漢字3文字で解体祭です、
うん、
普段から海洋体育館では、ヨットやカヌーなどのマリンスポーツをリーズナブルな価格で楽しんでいただけるんですけれども、この日はカヌーのほかドラゴンボートやサップなどが無料で体験いただけます。
はい、
解体祭の具体的な内容などは兵庫県立海洋体育館のホームページからご確認いただけます。この機会に海洋体育館でマリンスポーツを体験してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、そしてあさって9日日曜日10時から2つのイベントがあります。
はい、
1つは天ヶ崎の森中央緑地で森の文化祭が開催されます。森の文化祭は都会の中の身近な自然の魅力と森づくりの楽しさを多くの方に知ってもらうために開催するイベントで、こちらも参加費は無料です。
はい、
テーマは森を遊び尽くそう、森で体験ワークワークです。
はい、
はい、体験ブースでは森の探検をして素敵な葉っぱを探し、これをこすり出して絵を描いたり、オリジナルの木工細工作りなどを楽しんでいただけるほか、消防士、自衛隊などのお仕事体験ができたり、ステージでは和太鼓演奏などパフォーマンスを見ることができます。
はい、
またたこ焼きなどの飲食ブースのほかキッチンカーも来る予定です。
うん、
日曜日は少しお天気が心配なところなんですけれども、はい、現在のところ9日日曜日に実施する予定です。
はい、
はい、詳しくは天ヶ崎の森中央緑地のホームページなどをご覧ください。
はい、
同じく9日日曜日10時からもう一つイベントは、映画アマロックで注目をいただいている天ヶ崎校門、通称アマロックで防災フェスティバルを開催します。
はい、
船に乗ってアマロックを直接体感することができる防災クルーズや、大型排水ポンプ場の迫力を身近で見学できるバックヤードツアーのほか、 AR 浸水体験、アマロックの集中コントロールセンターである防災展示室の特別公開などもあります。
はい、
この機会に日本最大級の校門を見学して台風などから町を守る工夫や、近い将来必ずやってくると考えられる津波から自分の命を守る方法を勉強する機会にしていただければと思います。
はい、
こちらは小雨結構です。イベントの参加費も無料です。 事前申し込みは不要なんですけれども、うん、防災クルーズとバックヤードツアーは当日の朝10時から、午後からの分も含めまして、すべての回の分を先着順で受付します。
はい、
はい、詳しくは天ヶ崎港管理事務所のホームページでご確認ください。
はい、
この週末は土曜は芦屋の海で、うん、日曜は天ヶ崎の森と海でお楽しみください。
どがんしましょう、どこ行こうかな迷っちゃいます。6月8日土曜日は海洋体育館芦屋の方へね、
はい、
そして日曜日に関しては防災フェスティバル、アマロック防災フェスティバルが9日日曜日10時から4時まで、森の文化祭も同じ日に行われます。6月9日10時から12時、1時から3時の、山ヶ崎の森中央緑地です。ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、私もどこかに行こうと思っております。
ありがとうございます。
はい、ということでして本日は、阪神南県民センター西宮土木事務所管理第2課から名越課長と、河川砂防課から福井さんに、また県民躍動室から石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは天ヶ崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。みんなの名の天ヶ崎放送。